めでとうございます。突然おめでとうございますって言われたら、今あの皆さんのようなキョトーンとした反応になりますよね。おめでとう、おめでとうっていうこの言葉はすごくまあいい言葉、嬉しい言葉ではあると思うんですけども、突然おめでとうと言われたら、ん？何？って思って当然の言葉ではないかと思うんです。つい先日おめでとうっていうメールが届きました。お客様のご愛顧いただきありがとうございました。楽天市場と東京ディズニーランドの共催により提供した無料のプレゼントが以下のようにご抽選されて当たった、おめでとうございます。東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーのファミリーセット券、それぞれ以下のチケット4枚を含む、おめでとうございますっていうメールが届いたんです。今、いいな、すごいって思った人、気をつけた方がいいですよ。そんなうまい話あるはずないんですよ。でもこれ突然、ついこの前です、突然届いたんです。楽天市場の、まあ、特典でディズニーシーあるいはディズニーランドのチケットが当たりました。僕これ応募してないんですよ、応募してない。でもある日突然当たりましたって、おめでとうございますメールが来たんです。やったと思いますか？あれ？と思ったんです。え？ちょっとこう嬉しさもありながら、ん、ちょっと待てよ、そもそも応募してないぞと思ったんですね。で、僕は楽天市場でもよく買い物しますし、あの家族と一緒に、ね、ディズニーリゾートも行きますので、メールマガジンも受信してるんですよ。で、両方のサービスを僕は受けてるので、これなんかちょっとおーやったって思うようなことなんですけど、おめでとうって言われてもなって思ったんです。で、まあよく読んでみると日本語もちょっとおかしいんですよ。さっきそのまま読んだんですけども、注意して聞いてくださいね。楽天市場と東京ディズニーランドの共催によりご提供した無料のプレゼントが以下のようにご抽選されて当たったって書いてあるんです。天下の楽天市場とあの東京ディズニーリゾートオリエンタルが関わっているメールが、こんなお粗末な日本語のはずがないわけですよね。ちょっとおかしいですよね、日本語。ご抽選されて当たったそんなメールあの大手から来ないですよ。で、それ見て、んなんかこれちょっとおかしいぞと思って、まあこれは多分あの詐欺かなんかのね、そういった怪しい迷惑メールかなと思ってほっといたんです。もうあの無視してたんです。で、ちょっと気になって調べてみたら、やっぱりこれはその下にあのホームページのアドレスがあるんですけども、そこにアクセスしていくとウイルスに感染する、そういうメールだったんですね。あ、いいなと思った人は気をつけてくださいよ。こういうのを真に受けて、やったーと思ってアクセスすると、おめでとうをきっかけにとんでもないことになるわけです。まあ、こういうですね、突然のおめでとうっていうものには、僕たちはもしかしたら注意しなければいけない、あるいはそこに何か、ん、ちょっと待てよって思う、そういったことが普通はあるんじゃないかなと思うんですね。嬉しいことではあるんですけれども、その内容をよくよく見ていく必要がある。で、聖書を見てみますと、やはり突然おめでとうと言われて戸惑った人っていうのが出てきます。今日はちょっとその場面を見てみたいと思います。ルカによる福音書の1章の26節から見てみましょう。これはクリスマスのストーリーですね。ルカによる福音書1章の26節です。これはですね、英語の聖書もいろいろ見たんですけれども、日本語の何かこの独特の訳かなっていうことを思いました。特にこのおめでとうっていう言葉が出てくる箇所ですね。ちょっと長いんですけれども、せっかくですので、このクリスマスストーリーを皆さんで読んでみたいと思いますね。6ヶ月目に
天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方。主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがあり得ましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのにもう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。天使ガブリエルが乙女マリアに現れて、いきなりおめでとうと言ったわけです。で、これ英語の聖書を見ると、いわゆるおめでとうではないんですよね。あのグリーティングス、まあ挨拶、まあなんかそこで挨拶をした、まあ英語の挨拶の一つの表現ですね。コングラチュレーションではないわけです。非常にですね、日本語の面白い訳、ちょっとまた後で触れますけども、これは僕はすごくいい訳だな、訳し方がうまいなってことを思うところなんですね。おめでとうマリア。突然マリアは天使ガブリエルから何のことかわからないけれども、いきなりおめでとうって言われたわけです。そのおめでとうに戸惑うマリアの様子が確かに書かれていますよね。一章の、まあ、28節見るとそのおめでとうがあります。天使は彼女のところに来ていった。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられる。しかしマリアは29節を見てみますと、この言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。ん？何が恵まれているのか、何がめでたいのか、一体この挨拶は何なんだろうってマリアはここで考え込んでしまったっていうわけです。おめでとうと言われるような覚えは自分にはない。だけれども突然マリアはおめでとうって言われたわけですね。この時マリアはどんな状況だったかというと、ヨセフと婚約をしていた、まあ、そのような状態でした。まあ、その婚約を祝われたわけでもない。まあきっとそうだったら、うん、結婚のことかなと思った。確かにそれは頭をよぎったかもしれませんけれども、マリアは、ああそういうことですねと答えたわけではなく、一体何の挨拶なんだ、なんで自分は恵まれているんだ、何がめでたいんだ、まあそんなことをここで思ったわけです。一体何に対するお祝いの挨拶、祝福の挨拶なのか、全然わからない、思いも浮かばないマリアに対して天使は答えるわけです。30節、すると天使は言った。マリア、恐れることはない。まあ、ちょっと恐れが生じていた、何のことなんだろうと不安になっていたマリアの心をここで知ることができます。そんな不安になっていたマリアに、恐れることはない、あなたは神から恵みをいただいた。ほう、恵みが、私に神様の恵みが下るんですか、なんだろう、そう思いながら聞いたマリアかもしれませんけれども、その後にえっと思うことがマリアに告げられるわけです。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。何がめでたいのか、何のお祝いなのかわからなかったマリアが戸惑っていると、ガブリエルは、恐れなくていいよ、神様の恵みですよ。そして告げられたことは、あなたは身ごもって男の子を産みます。この言葉を聞いたマリア、どうだったと思いますか。私 男の子身ごもったんですか、ありがとうございます、それは確かに恵まれたことですね、ありがとうございます。そうにはなりませんよね。突然ですよ、ヨセフと婚約をしていた状態ではあったけれども、まだ結婚していなかった、いいなずけでしかなかったマリアが突然あなたは身ごもったっていうふうに告げられるわけです。しかもそれがあなたは救い主を身ごもった、その人子は偉大な人になり意図高き方の子と言われる、神である主は彼に父ダビデの王座を下さる、彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。あなたは救い主の母に選ばれました。それだけ聞けば確かにめでたいことかもしれないし恵みかもしれません。でもマリアの立場になって考えてみてください。それは光栄なこと、なんと光栄なことでしょう、ありがとうございます、こんな私を選んでいただいて、なりませんよそんな気持ちに。ある日突然乙女マリアと言われているこのマリア、おそらくまだ10代16歳かそのぐらいだったんじゃないかというふうに言われていますけれども、そんなマリアがいきなりあなた身ごもりましたよって言われたわけです。もうマリアにはさらなる戸惑いしかないわけです。おめでとうでもまず戸惑って、そしてめでたい理由を言われて、さらにマリアは戸惑ったんじゃないでしょうか。救い主の母になる、それが突然告げられる、しかももうすでにあなたは身ごもっているんだっていうふうにこのガブリエルから告げられるわけです。子供を身ごもる、子供ができるっていうことは、これはまあよくおめでたっていうふうに言いますけれども、あのめでたいことであるのはその通りなんですけれども、単純にめでたいだけでは言い表せない、もっともっとこれすごいことなんですよね。皆さんもここにいる以上は誰かによって身ごもられ生まれてきたわけですけれども、子供が家庭にできるっていうことを多分まだ皆さんこうイメージが湧かない子たちもね多いんじゃないかなと思います。まあ若い人たちが多いですので、子供がある家庭にいきなりポーンって与えられるっていうことは、これ何を意味するかっていうと、その家庭はすべて子供が中心になるっていうことなんです。そういうことなんです。家庭のライフスタイル、いろんな考え方、価値観、優先事項、すべてが変わるんですよ。子供ができると。親の人生は子供ができると一変するんです。それまでは夫婦で仲良く食事に行っていた、旅行に行っていた、もう行きたいなと思った時にいつでも行けた。だけれども、子供が生まれることによって、例えば赤ちゃんであれば、あ、この寒い冬の時期に人がいっぱい多くいるところに子供は連れてったら風邪をひいちゃうかもしれない。遊びに行きたいけど、この時期はやめておこう。とか、あ、食事に行きたい。だけれども、高級なレストランになんか行ったら子供が泣き騒いで迷惑かかるかもしれないから、そういったところには行けない。ファミリーレストランかファーストフードかな。子供を中心にいろんなことを考えてする行動っていうのが子供中心に変わっていくんです。つまり子供が生まれるっていうことは人生が変わるってことなんです。だから親は心を子供が生まれるっていうことに備えて準備をして準備をして子供を迎えなければ、その子供っていうのは非常にまあ不幸な、親が子供を中心にできないと。親の中心で親の価値観だけでその家庭がそのまま動いていってしまうと、親が親になる準備ができないまま子供を迎えてしまうと、その家庭に生まれた子供っていうのは非常に苦しんでしまうわけですよね。だから子供を迎えるっていうことは、こう簡単にめでたい、いいね、それはよかったね、家族が増えるんだっていう簡単なことじゃないんですよ。子供が生まれるっていうことは、その人の人生がガラッと変わってしまうこと。わずか16歳ですよ。10代、これから、まあ、結婚が決まっているとはいえ自分の人生があったかもしれない、やりたいこともまだまだあったかもしれない、そういったもろもろのことを諦めるっていうことがここではまずボーンと突きつけられるわけです。子供を宿すっていうのはそういうことなんですね。マリアの人生はここで大きく変わることが強いられた。しかし 今このように僕が言ったことは、これは通常の形で子供が与えられる場合における、そういう形であってもこれだけの、まあめでたいんだけれども、めでたいだけではくくれない大事な大事であるわけです。普通のノーマルのケースであってもですよ、子供を迎えるっていうことは大変なことなんです。でもマリアの場合はノーマルではないですよね。普通の家庭に、普通の若い夫婦に子供が与えられますよっていう約束ではないわけです。まだ婚約中でしかなかったマリアとヨセフ、そしてヨセフとの子ではなく、あなたは聖霊によって身ごもっている、まあ、それがですね、天使のお告げであるわけです。もう到底マリアとしては受け入れがたいわけですね。ですからマリアはここでどうしてそんなことがありえましょうか、34節ですね、天使に言うわけです。どうしてそのようなことがありえましょうか、私は男の人を知りませんのに、まだヨセフと結婚もしていなければそのような関係も持っていないのに、なんで身ごもるなんてことがあるんでしょうか。そんなマリアがこう受け入れられないっていうのは、これはごくごく自然のことであり当たり前のことだと思うんですね。まあ、このストーリーは非常に有名なストーリーなので、あるいは子供たちの降誕劇でもね、このシーンは必ず描かれます。そしてこの降誕劇は、このマリアだけにこう焦点を与えているわけではなくて、その前の、いろいろな場面にね、そしてその後の天使、羊飼いとか、博士とか、そういった登場人物が一括にしてこの降誕劇で描かれるので、とかくこのマリアのシーンって、まあ、見せ場であることには変わりないんですけれども、さらーっとこう流れていきますよね。なんか普通にマリアがそれを受け入れたかのように。でも、そんな簡単なことじゃなかったんじゃないかって思うんですね。マリアが、そんな簡単に、ああ、そうですか、わかりました、というわけにはいかなかったんじゃないかと思います。とってもとっても、このようなマリアのですね、行為っていうのはマリアとしては非常に不安であったのではないかなと思います。このようなマリアの反応っていうのはさらりと描かれてはいますけれども、到底ああそうですかっていうふうにマリアが受け入れられるような簡単なことではなかった。ここにマリアがどれだけ戸惑いを覚え、どれだけ大きな不安を抱えたのかっていうことを、私たちはここからもっともっとこの思いを集中していくことができるんではないかと思うんですね。婚約をしていたものの結婚もしていなかったこのマリアに突然子供が与えられた。これを天使から一方的に告げられるわけです。これはまあ、マタイによる福音書を見てみますとですね、ヨセフはそのことを聞いたときに、密かに縁を切ろうと決めたっていうふうに書かれているんです。マリアと生涯を共にしようって決心していた許嫁けのヨセフでさえ受け入れられなかったんです。マリアが身ごもっているっていうことは、しかも相手は自分じゃないっていうことはわかるわけです。でも身ごもっている。いろんなことが頭をよぎりますよね。でも聖霊によって身ごもったんだと言われる。それをヨセフはですね、非常に大きな戸惑いを受けるわけです。でも最終的にヨセフはそれを受け入れていくわけです。ヨセフであったとしても、そのように最初は受け入れがたかったことなわけですから、一般社会において周りの人から見ればそれは到底受け入れがたい、もう本当に死に値する、本当に大きな大きな罪として見られるっていうことは、これは当然のことであったわけです。私たちはこうして聖書を通して聖霊によって身ごもったっていうことを知っているので、マリアに対して何らこの嫌な思いを持つっていうことはないと思いますけれども、当時の人たちの全てがそれを知って、全ての人がそれを受け入れたわけではありませんから、マリアはきっとそのような 精霊によって身ごもったっていうことを知らない、受け入れられない、信じられない人たちからは常に後ろ指を刺されていたでしょうし、常に陰口を叩かれながらマリアは過ごしていかなければいけなかった。マリアの残りの生涯っていうのはそういった生涯だったんです。ただ単にイエス様の母親になるなんて、あなたは恵まれてますね、あなたはすごいですね、いやーマリアさんあなたは立派だ、これはそう思った人もいるかもしれないけれども、そう思わない人がもっともっとたくさんいて、もっともっと厳しいことを直接言われたかもしれないし、陰口も叩かれたかもしれない。子供が生まれたことによって親の人生が変わると言いました。でもマリアの人生の変化っていうのはその比ではないんです。普通の形で子供が生まれたって親の人生は大きく変わるのに、普通ではない形で、なかなか信じられない形で、神の奇跡によって聖霊によって与えられた子供イエスを身ごもったマリアの生涯というのは、それはもう私たちの想像も及ばないほど苦しい大変な生涯に変わってしまうことをマリアはおそらくこの時に感じたのではないか。具体的なところまでは思わなかったかもしれないけども、とっさにちょっと待って、そんなことダメダメダメ、ありえない、無理、生きていけない、そういう思いになっても当然だったわけです。だから戸惑った、っていう思いをマリアは感じたんですね。マリアの生涯、何がめでたいですか。ガブリエルが言いました、おめでとう、恵まれた方。何が恵まれているのか、一体何がめでたいのか。何一つめでたいことなんかないような気がします。何をもってマリアの恵みだと言えるのか、救い主を身ごもった大きな恵みだ。クリスチャンの価値観としてはあり得るかもしれません。でもマリアの心情に寄り添ったら、何が恵みなのかわからないんではないか。本当にマリアは一気に辛い状況に追い込まれたわけですね。おめでとうってこの訳されている言葉は、言語を見ると喜びなさいっていうふうに訳せる言葉なんですね。いろんなところで喜びなさいっていうふうに使われているのは、このおめでとうって訳された言葉と同じ言葉が使われているんです。この状況をもって天使はいきなりマリアに喜びなさいと言ったわけです。もう空気が読めないにも程がありますよね。何をどこを喜べばいいんですか。喜べることなんか何一つないじゃないですか。そんなマリアがおそらくハッとさせられた、まあ、先ほど降誕劇なんかでもこれがこう流れるように進んでいくと言ったのは、まあ、マリア最終的にこのストーリーの中でも受け入れていますよね。なのでこう流れるように進んでいく、そういったシーンになっていくと思うんですけれども、でもそこに至るまでおそらくマリアが、ああそうか、こう戸惑いがいろいろありながらも、っていう思いがありながらも、うん、そうかと思った言葉があるんじゃないか。その天使の言葉がおそらく一章の37節、この言葉だったのではないか、そう思うんです。まあ、この前も天使の言葉があるんですけれども、その37節には何が書いてあるか、神にできないことは何一つない。マリアはこの言葉におそらくハッとさせられたんではないかと思うんです。マリアがそれまで天使ガブリエルから聞いたことは、喜びのかけらもない、めでたいことなんか何一つない、一体何が素晴らしいことなのかさっぱりわからない、そのような中にあって不安とあるいは不満しかなかった。でもこの神にできないことは何一つないというこの言葉を聞いて、おそらく彼女はハッとしたのではないか。どういうことか。マリアはおそらくこの言葉を聞くまでは 思っていたと思うんです。あ、私の人生はこれまでかな、私の人生先が見えたな、あるいは、まあ、先が見えたなっていうその意味は先が真っ暗だな、終わったな、そんな気持ちにマリアはなったんではないか。しかしそんなマリアを思っていたマリア、これは受け入れるしかないのかな、たとえ神様の働き計画であったとしても、でも私の人生はどうなっちゃうんだろう、そういう思いの中で受け入れるしかないのかな、なんともこう整理できなかった中に言われたのが、神にできないことは何一つない、はっとしたんだと思います。私はこれで人生が終わったと思った、だけれども神様にできないことは何一つない。一般的に考えれば、普通に考えれば、終わったと思えるようなこの人生の中にあっても、この私が信じている神様はそれを通しても私の人生を良いものにできるはずだ。そんなことをマリアはこの神にできないことは何一つないという言葉でハッとさせられたのではないでしょうか。だからマリアは言います。38節、マリアは言った、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますように。お言葉通りこの身になるように、そのようにマリアは言うわけです。どんな言葉がこの身に、私の人生に実現しますようにとマリアは言ったのか。まず一つは単純にこの文の流れ、この出来事の記録の流れから言えば、救い主を身ごもってその救い主が生まれるということ、あなたのその言葉が私を通してなりますように、あなたの計画が私を通してただ単に単純に実現しますように、そういう思いがまずあっただろうと思います。あなたの思いが、あなたの言葉が私の人生に実現しますように、そう思った。しかしそれ以上のお言葉というものをマリアはイメージしたんじゃないか。イザヤ書の55章を見てみましょう。ああ人生どうなっちゃうのかなと思ったマリアが、神にできないことは何一つないというこの言葉を聞いて、もしかしたら頭をよぎったかもしれないお言葉、イザヤ書の55章の8節と9節、直接的にこの言葉じゃなかったかもしれないけれども、おそらくマリアの頭をよぎったのはこのような神様だったのではないか。エリザベトが身ごもっているっていうことを聞いたときに、おそらく直結的にはアブラハムとサラのことをか、マリアは思い浮かんだことでしょう。しかしそのアブラハムとサラの出来事を聞いて、もしかしたらこのマリアが思ったかもしれない、イメージしたかもしれない神様の約束、イザヤ書55章の8節と9節、私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。あなたたちの思い、あなたたちの道、これに沿って考えればマリアの人生は終わりました。この先幸せな人生を送れる、そんな可能性は何一つありませんでした。しかし神様は、あなたたちの思いと私の思いは違いますよ、あなたがもうダメだと思ったそのような状況ですらも神様は最高のものにしますよ、そんなことがこのイザヤ書の55章の8節と9節には約束されている、そんなお言葉があるんです。つまりマリアがここで思ったことは、あなたが約束してくださっている、その私の人生をいかようにも素晴らしいものにすることがおできになる、あなたのその約束が私の身に起こりますように、私は私の考えでいけばこの人生終わったと思います、だけれどもあなたはきっと そんな私の思いすらも素晴らしい人生へとつなげていくことがおできになるんでしょう。だからそれをお願いします。そんな思いをマリアはここで持ったのではないでしょうか。続けて先ほどの55章の10節と11節を見てみましょう。ここにやっぱり言葉っていうことがつながっていくんです。雨も雪もひとたび天から降れば虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し芽を出させ生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。雨と雪が天から降ればそれは確かに地の実りにつながっていく。虚しく天に戻ることはない。そのような例えの中で言いたかったことは11節、そのように私の口から出る私の言葉も虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。あなたの人生を祝福することができる。あなたが終わったと思っても、私はあなたに素晴らしい人生を送らせることができる。それが神様のお言葉、神様の約束だったわけです。マリアはそのことを思い出したかもしれない。つまりマリアはここで、あなたの約束が、あなたの約束を私が体験することができますように、そう祈ったんです。この祈りなくしてマリアのその後の生涯はありえなかったと思います。この祈りを忘れたら、この約束を忘れたら、マリアの生涯は非難と批判にさらされた非常に苦しい生涯で終わったと思います。そのような苦しい厳しい指摘を受けながらも、マリアが生き抜くことができたのは、おそらくこのあなたの言葉が好みになりますようにっていう祈りをマリアが忘れなかったからではないでしょうか。喜びなさいというこの言葉が、日本語ではおめでとうと訳されている。このおめでとうという言葉が最初に、実にこれいい訳じゃないかなっていうふうに僕が言ったのは、このおめでとうっていうこの言葉の語源、どういう意味なのかっていうことをちょっと調べたんですね。日本語でおめでとう、お祝いの時に言う言葉ですけども、もともとどういう意味なのかというと、語源は今日のタイトル、めでるっていう言葉なんだそうです。めでるってどういうことかっていうと、大切にするとか可愛がる、愛って書いて、送り仮名で出る、めでるっていう言葉なんですね。もう可愛くて可愛くて仕方がない、大切にする、そういう意味の言葉なんです、おめでとうっていうのは。まあ、それに、まあ、祝福の意味がですね、ニュアンスが込められているんですけれども、あなたはめでられている、あなたは愛されている、まあ、そのようなですね、意味なんです。だからあなたは今すごい、喜ばしいことが起こってるんですよね、いいですねっていうような意味で、祝福の言葉でおめでとうなんですね。あなたはめでられてますよと天使に最初に言われていたんですね。マリアは愛されている、その自分は愛されているんだということを、マリアはその生涯の中で何とかして感じたい、何とかしてそれを実感したいという思いの中で、あなたの言葉が私の上に起こりますようにと祈り続けたのではないか。そして天使はすでに、あなたは恵まれており、あなたは愛されているんだということを最初に宣言しているんです。マリアが不安になるということ、マリアのお先真っ暗になるということも見越して、天使はおめでとう、あなたは愛されている、状況を見れば何一つ愛されているなんて思えない、そんな状況かもしれない、だけれども愛されている、そしてその状況すらも神様は祝福に変えることができる、そんな神様の力を体験していきましょう。そんな招きをマリアはイエスを見ごもることによって、そんな体験人生へと招かれたんです。クリスマスの精神というのはたくさんの大事な精神があります。今年のクリスマスにおいて、このクリスマスの特別な時に皆さんと今日分かち合いたいクリスマスの精神、それは自分の考えと神様の考えがたとえ違ったとしても、神様の考えを 受け入れて、それが私はそうは思わないけれども、それが最高のものに違いないって信じて受け入れること。ここに今年のクリスマスの精神を見出したいと思うんです。私たちは人生に不満を持とうと思えば、いくらでも不満を持つことができる。こんなはずじゃなかったと思おうと思えば、いくらでもそう思えることはたくさんある。だけれども、そんな状況の中にあっても、神様は私の人生をこの人生から祝福してくださろうとしている。今この状況から、もう右も左もいけない追い詰められた状況のように思えるかもしれないけれども、ここから素晴らしいことを起こそうとしている。そう私には思えないけれども、神様にはできるんだということを、このクリスマスの時期に共に確認したいと思うんですね。私たちが思いもつかないような方法を神様は取ることのできるお方です。私たちが想像もできないような素晴らしい人生を神様は私たちに送らせることができるお方です。そのような人生を体験するためには、まず神様がそのようなことができる方である、マリアが私は主のはしためですと言ったように、私はあなたの主人ではなく、私はあなたのしもべです、あなたが私の人生に働いてください、私が思うように私の人生をコントロールするから、あなたはなんかいい形で頃合い見ていいところで手を出して助けてくださいね、ではないわけです。私の人生の支配者はあなたであって、私ははしためです。あなたが思うように、あなたの考え通りに私の人生に大胆に働いてください。そうマリアは祈りました。私たちも今日このクリスマスを覚えて、神様が私たちの人生に大胆に、そして私たちが思いもしない方法で働いてくださることを信じて、そして祈ってまいりたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。